オイルセラピーでバラ色の人生、宇宙とつながるミオラジオ。こんにちは、オイルセラピストのミオです。
こんにちは、アシスタントの佐々木です。
はい、佐々木さん、今日もよろしくお願いします。
はい、
実はね、今日今ズームでね、いつもポッドキャストの番組録画して音源撮ってるんですけども、なんと新しいチャレンジをしてて、これ YouTube ライブにつなげてるんで、はい、ちょっとなんかいつもよりドキドキしながら喋ってます、そうで、今日の、お題は行動に移す、タイトルとしてはね、行動に移すってことなんですけども、初めてこれ YouTube ライブを YouTube ライブじゃない、ポッドキャストの番組を YouTube で流すんで、ちょっとポッドキャスト番組の説明を、なかなかね、聞いてくださってる方も、そういえばこの人何の人だっけって多分わかんなくなってると思うので、この番組のタイトルは、なんだっけ？オイル、違う。オイルセラピーでバラ色の人生を、宇宙とつながるミオラジオっていうね、タイトルなんですよ。
長いです。
そう。宇宙とつながるミオラジオはちょっと副題みたいな感じでね。で、もともとこれ始めたのも、私は、バラのね、オイル、ローズのオイルを販売するにあたって、何かこう人にやっぱり伝えていこうっていうのがあって、ポッドキャスト番組始めたんですよ。なのでね、バラ色の人生をっていうのをちょっとかけてるんですけども、でもなんか、ずっとね、オイルセラピストやってきて、健康とか、主にね、健康に関して、体のメンテナンスとかね、そういうことやってるんですけども、でも、みんなもよくわかってるだろうけど、結局健康って体のことだけじゃどうにもなんなくって、一番大きいのはやっぱりメンタルとか感情とか心の状態が体に反映するんですよ。その影響力が大きすぎちゃって、で、そっちの方は私も、心理学だけじゃなくって、例えばなんだろうな、その宇宙とつながるっていうタイトルがついてるように、見えない世界との関わりも含めてずっと探求してきてるので、その辺でこう気づいたこととか、自分自身の気づきだったり、あとお客様からこう学ばされてもらったこと、そういうことをね、お話ししてます。
ポッドキャストでは。
ポッドキャストではそうなんですよ。
はい、
今ね、これ、今度あと、YouTube もなんかね、もし見れたら、こっちの方が先に配信されちゃうんでね。
ああ、そうなんだ、
そうそう。もしよかったら見てみてください。概要欄に YouTube の番組も貼っとくので。そう。で、今日のそのお題が行動に移す。
はい。
はい。私これね、最近本当に反省中で、反省中というか今もまだあーって感じなんですけど、もう更年期のせいにしようとしてて、あることをちょっと、スタートしようと思って、去年からいろいろ動いてるんですけど、なんかいろいろこう、うまくいかなかったりすることもあったりして、なんか自分の行動がこう、さっさと移せない。
やろうと思
ってね。そう、やろうと思ってることが。で、もうなんか、さすがに年も明けて、4月にもなっちゃって、
はい、
あとやばいぞじゃないけども、もう一回自分の心にやっぱりこう聞いたんですよ。こうなんでね、こう、さっさと動かないのか。っていうのがあって、で、多分、なんて言うんだろう。人がね、動けなくなるときって、実はその背後に、なんて言うんだろう、エゴのような感情が隠れてるんですよね。
なんかブロックがかかる。
そうそうそうそう。だからそれがね、一体何だろうっていうのを、やっぱり自分の中で、動けなくなってる人は、チャレンジしようと思ってるけど、なんか動けないって人はね、ちょっと自分の心にもう一回振り返って、実はどんな感情があるから動けないのかっていうのを振り返ってみるのはね、いい機会かなと思ってます。そう。で、私なんかは、だから、何かなと思って、なんだろうな。失敗したくないってこともなくって、チャレンジするのは好きなので、別に、そんなね、大きなお金をかけてのチャレンジとかでもないので、失敗は別に、 仕方がない、調整しながらやっていけばいいやと思ってるんですけども、なんでかなと思って、まあめんどくさいとかいう気持ちもね、人間の中にはあるし、ってことはじゃあそれほどやりたくないのか自分みたいなね、そんな気持ちも、こういろいろ考えてみたり、まあ一個だけの感情じゃないと思うんでね。で、人に何か言われるんじゃないかとか、そういうのを恐れてる人もね、いるかもしれないですよね、実は。
あ、そう
そ
そう。
れ、
そんなことやらなくてもいいのにみたいなね。
そうそう。だから、まあね、さっき話してて、やっぱり、やらない理由を探してる自分がいるんですよ。だってほら、今ちょっとこの人の、まあ、母が引っ越してたんで、母の引っ越し手伝って忙しかったからとか、いや、そんなことはないんですよね。本当は時間なんていくらだって作るもんだから、作れるのに、やらない。
そうだね。
まあその感情に、こう自分の中で、あ、そっか、こういう感情もあった、こんな風に思ってるのかっていうのをちょっと自分に向き合って考えてみて、でもまあ最終的には勇気を持ってバンと動かなきゃいけないんですけどね。だって自分でチャレンジするときって別に誰にもチェックされないし、誰
そ
からも怒られないじゃないですか。特にね、経営者の方とかそういうのって誰からもね、こう叱ってもらえるわけでもないし、自分で決めて自分でやんなきゃいけないから。
もっと言うと、なかなか止めてもらえないですよね。
あ、そうですね。まあ、そっちのタイプもいるかもしれない。急ぎすぎちゃって、広げすぎちゃって、何やってるかよくわかんなくなってる人もいるのでね。またそれはそれで、もうちょっと自分に向き合ってみる必要があるんですけども、今日はね、行動に移せないタイプの方。
あ、映せない。
慎重すぎちゃって移せないとか。まあ、だから慎重すぎるっていうのは結局、失敗しないようにしないようにっていう。
なんかチャンスを失ってるんだけ
そうですよ
ど
ね。
ね。
あとなんかもう1回目で全部バッチリ100%うまくいこうと思ってるとかね。でまあ物事ってそんなこともね、ないですしね。動いてみないとわかんないからね。
あとはなんかほら、成功体験っていうのがあるけど、その逆側で、なんかすごく、ミスしたら自分のことだけじゃなくて、周りに迷惑をかけるとかって変に思い込みすぎたりとか。
確かにね、それもあるかもしれない。で、特に若い時とか子供の時にそういう失敗体験をしちゃって、人になんかこう言われたとか、まあ言われなかったとしてもこう思われてるだろうなっていうね、まあある意味自意識過剰な自分がいると、そのエゴが潜在意識の中に入ってて、その恐怖がね、今も動けないこう原因になってたりするんでね。
なんか最近子育てとかでも、怒らない子育てっていうのがあるっていうじゃない？だから、なんかこう、おばあちゃんっていうのかな。親の世代が孫に何か言ったりすると、あ、お母さん怒らないでくださいみたいな感じで、今は怒らない子育てなんですみたいに言われることがあるだった
その
し。
怒られたっていう経験が心に傷を与えるみたいな、そう、だから怒らないんですかね。
わかんないけど、私の勝手な解釈だと、自分のことを考えると、なんかこう、あれやっちゃダメとか、これやっちゃダメとかって言われたこと多分ないんですよ。で、こう、父親は怒らない。父親から怒られた、こう、記憶がない。あ、また怒られてるかもしれないんだけど。で、だから、やりたいことは何でもまずやってみなさいみたいに、言われて育ってるけど、そうじゃなくって、なんかあれやっちゃダメっていう人って、まあ、なるべくほら、親の気持ちとしては失敗させたくないからっていう気持ちあるじゃないですか。だから、そういうふうに育つと、まあ、いろんな加減でね、全部がダメってことじゃないけど、あ、
そう
これ
ね。それ
だ。
は、これやっちゃダメ、これやったら危ないよとか言われてた子は、確かにチャレンジしたり行動に移すのが苦手になってる人多いかもしれないですね。まあでも、結局本当は人間って生まれた時って赤ちゃんの状態って恐怖がないじゃないですか。恐怖がない。だからやっぱりこの恐怖心とかエゴっていうのは、その育っていく過程でできていくもんだから、本当はないんですよね、恐怖って。 まあ、恐怖ってある意味必要でもあったりするから、全然怖くなかったら2階から飛びると思ってね、飛んで落っこっちゃ困るんで、こっから落ちないようにって、こう、恐怖心はね、もちろん必要な恐怖心もあるけども、でもその行動に移せないみたいな、失敗しちゃったらどうしようみたいな、その恐怖心は、育っていった環境の中で、特にね、まあ、過去生とかもあるかもしれないけど、基本的には育っていった中で植え付けられて、言ったのものが多いかもしれないですね。
なんかそう、でもね、わからないのが、こう、兄弟がいっぱいいたとするじゃない。で、まあ、ミオさんも3人兄弟でしょ？私も2人兄弟なんだけど、多分親としては、この子はこう育てる、この子はこう育てるなんてあまり考えてなくて、多分みんな同じに平等に、平等にっていうかね、同じように育ててるとか、まあ、環境としては同じ環境なわけじゃない。親が一緒っていうことだけでも。でも全然違うじゃない。そこがちょっとなんかいつも不思議だなとは思う。
そう、だから結局は自分の持って生まれた気質っていうのが一番影響力が大きいであって、親からこう言われても気にしない子供も、全く別に何とも残んない子もいれば、言われて、あってなっちゃうっていう子もいるってことで、結局受け取り方なんでしょうね。そういう意味で、ある意味、だから、全部自分、原因説で言った方が、やっぱり本当はね、いろんなことがスムーズに、誰かのせいにせずに、自分軸でね、いわゆる、こう、流行りの言葉で言うと、自分軸でいけるってことになるのかもしれないですね。
そうですね。
いつもね、基本的には私も他人にどう思われるかっていうのは、あんまり気にしてないんだけども、でもやっぱり、どうなんだろうな。失敗したくないっていう気持ちなのかな。または、うまくいかないかもしれないっていろんな不安とかそういうのがあって、やらない理由を探していくっていう状態になってるなってことにすごく気づいたので、ちょっとね、4月は頑張ります。
頑張ります。
頑張りますっておかしいか。そうだからもう本当になんかね、4月はさすがにもう4月になっちゃったから、みんなね、これ1月からこう、これやろうって思ってたことがあったら、もうぜひ、もう、一緒にね、動こう。もう失敗してもいいし、別にだってほら、その大きなね、お金かかってて被害被る人がいるって言うんだったら確かに慎重にならざるを得ないけども、そうじゃなくって日常の中で、ちっちゃなチャレンジもやっぱりなかなか人ってね、やらなかったりするんで、
そうそう、それと、その完璧を目指さない。
そうそう、ハードルを高くしないってことですよね。あ
で、
と、
とりあえずちょっとやってみる。なんかほら、1分ずつじゃなくて、なんかやりだしたら、まあ、1分はやってみようとかって、決めて始めると、絶対1分なんかじゃ終わんないから、そのままやるとかっていうのもあるけど、まあ、1分とは言わないけど、その完璧じゃなくても、ちょっとなんか手をつけ出すと、そこからなんか広がっていくとか、結構思ってたより簡単にできたりとか。
あ、そうかもしれないですよね。意外とうまくいっちゃうかもしれないもんね。そんなわけで私もだから今月はね、ちょっと、なんだろう。お尻自分で自分のお尻叩いてね、動きます。
何やるかを言う、宣
あ、
言したい
何や
の。
るかはね、ちょっと話すと長くなっちゃうんで、
あ、そっか。
佐々木さんはね、知ってますけどね。
じゃあ、それも今度ね。
そう、また今度お 話しします。ぜひぜひ。ということで、佐々木さんは、お家お片付け、仕分けから、何でしたっけ？
はい、という。
そう、買い取り？からこうね、処分まで全部一つで請け負ってくれる、そういうの、お仕事
はい。
リユースというかね、お家丸ごとお片付けのお仕事をしているので、もしよかったら佐々木さんの Facebook？
ないな。
ない、ないな。じゃあ、ここまでね、またもし興味あるって方いたらお便りください。
はい。
それでは皆さん、行動に移しましょう。ということで、今日もありがとうございました。それでは皆さん、
ごきげんよう。